ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。現地時間9月21日、岸田文雄内閣総理大臣は米国デラウェア州においてジョセフ・バイデン米国大統領と首脳会談を行いました。この会談の中で両首脳は拉致問題や核・ミサイル開発を含む北朝鮮をめぐる最新の情勢について率直な意見交換を行いました。また岸田総理大臣は昨年8月に米国のキャンプデービッドで開催された日米韓首脳会合の成果に立って、日本、米国、韓国3カ国の協力が大きく進展していることを歓迎しました。その上で岸田総理大臣は9月上旬に行った岸田総理大臣の韓国訪問に言及した上で、日韓関係および日米韓協力を引き続き強化していくことの重要性を強調しました。両首脳はこの他にも中国をめぐる諸課題への対応や、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢等の地域情勢について意見交換を行いました。続いて同じく現地時間9月21日、岸田総理大臣はアンソニー・アルバニージー・オーストラリア連邦首相、ナレンドラ・モディ・インド首相およびバイデン米国大統領と日米豪印首脳会合を行いました。この会合の機会に発出された首脳共同声明において、北朝鮮情勢にも触れられ、拉致問題の即時解決の必要性が再確認されました。またこれに引き続いて行われた4カ国首脳によるワーキングディナーでは、少人数での親密な雰囲気の中、北朝鮮を含む国際情勢について率直な議論が行われました。翌日の現地時間9月22日、岸田総理大臣は米国ニューヨークにおいてオフナー・フレルスフモンゴル国大統領と首脳会談を行いました。この会談の中で両首脳は北朝鮮情勢を含む地域情勢について意見交換を行いました。その際、岸田総理大臣は拉致問題へのモンゴルの理解と協力に改めて謝意を伝えつつ、両首脳は北朝鮮について安保理決議の完全な履行を含め引き続き緊密に連携していくことを確認しました。このほか両首脳は国際社会が対立と分断を深めている中、2022年に発表した日本とモンゴル国との共同声明で打ち出した法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化等の原則がますます重要性を増していることを再確認しました。その後、岸田総理大臣は現地時間9月22日、同じく 米国ニューヨークにおいてジャスティン・トルドーカナダ首相と首脳会談を行いました。両首脳は北朝鮮情勢を含めて意見交換を行い、北朝鮮を含む東アジアが引き続き厳しい国際情勢に直面していることを確認しました。また岸田総理大臣は核兵器のない世界に向け引き続き日本、カナダで協力していきたい旨述べました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月13日の労働新聞は、金正恩総書記が核兵器研究所と兵器級核物質生産基地を現地指導したと報道しました。要するに、ウラン濃縮施設を金正恩総書記は視察したわけでありますが、我々を驚かせたのは、その金正恩氏の視察の様子が写真が公開された。そこには遠心分離機が写ってたということであります。この遠心分離機の写真を公開するというのは、重大なその軍事機密を公開するということにも等しいというわけでありまして、従来なら写真の公開は避けて、文章だけで、金正恩氏が現地指導を行ったというのが普通かと思われるわけでありますが、今回公開をした。その結果、国際社会はこれを写真を見てです。ある程度でしかありませんけれども、その北朝鮮の新しいその遠心分離機の性能等を把握することができるようになったということであります。これは我々にとってはプラスでありますが、北朝鮮にとって果たして、プラスなのかどうかということになるわけでありますが、しかし北朝鮮は今回、そこを十分計算に入れて、金正恩氏の訪問を通じてこのウラン濃縮施設、すなわち遠心分離機を、新しい遠心分離機を公開したということになろうかと思います。2010年、11月、14年前ですが、当時スタンフォード大学の北朝鮮訪問団がヨンビョンにあるウラン濃縮施設を見ることができたわけでありますが、その時は写真を撮ることももちろん、スケッチをする、絵を描くことも、北朝鮮は、許容しませんでした。それでもその時はスタンフォード大学の訪朝団の中に、核兵器の専門家、技術的な専門家、物理学の専門家である、シグヘッカー博士がおりましたので、それで北朝鮮の遠心分離機の状況というものをある程度把握することができて、そのことはそれまでアメリカは全然分かっていなかったことでありますので、かなりの衝撃をもたらした。要するに脅威がそれで高まるということであります。結局その北朝鮮の核脅威が高まるなということがあったためにですね、オバマ政権は北朝鮮との真剣な交渉を始めることになりまして、 それは2012年の2月29日に、まあ合意と、まあその時はリーブデーディール、まあ、すなわちウルービー合意ということで、合意が成立するということにもなりました。まあ、その後、まあ、北朝鮮が人工衛星発射と、そしてミサイルを発射しましたので、まあ、この時の合意は実行には移されませんでしたが、しかし真剣な米朝交渉が行われて一つの成果があったということは事実ですし、そのことは北朝鮮の記憶に十分残っていると言っていいかと思います。まあ、今回も北朝鮮はアメリカの次の政権、来年から次期政権がスタートしますので、次の政権との真剣な交渉というものを、まあ、念頭に置いて、まず自らのウラン濃縮、施設を交換して、まあ、その能力をアメリカに対して示して、このまま、アメリカが、何もしないと、すなわち交渉も対話もしないとですね、北朝鮮のいわゆる核脅威というものは増大するだけだぞという、まあ、警告を、まあ、主としてアメリカに向けて発したということになろうかと思います。まあ、今回、北朝鮮はウラン濃縮施設を、まあ、写真ではありますが見せましたので、まあ、それはやはり交渉をやりたいと考えていると言っていいと思いますし、それはトランプ政権の時に、アメリカは4秒の核施設だけではなくてプラスアルファ、もう一つ他の施設についても非核化に向けた努力を北朝鮮はすべきだと要求をしておりました。まあ、今回、遠心分離機を見せた施設はこれはもう4秒の施設ではありませんから、まあ、北朝鮮は4秒プラスアルファ、もう一つの施設というものを、まあ、アメリカとの交渉の対象にできるということになったかと思います。そして、この存在を認めたと、4秒の遠心分離機とはまた違う新しい遠心分離機がかなり、まあ、2000機以上あるということを、まあ、示したわけですね。まあ、それは IAEA 国際原子力機関の査察を受け入れるということが将来考えられるということになると思いますし、最終的には、この遠心分離機を放棄すること可能性としてはあり得るということを、まあ、示したかと思います。まあ、北朝鮮はそこまで譲歩するのであれば、まあ、ディール取引の中で何を要求するかということですが、おそらくそれは依然として、国連による経済制裁の部分的緩和、まあ、すなわち韓国からの経済協力が受けられるようにすると、そういうその程度の経済制裁の緩和というものを、まあ、要求するという可能性が高いと思いますし、まあ、それに対してはユン・ソンニョル政権も答える可能性があると思います。まあ、ただいずれにせよ北朝鮮が期待をかけているのはユン・ソンニョル政権の次に再び左派政権が誕生すればです。そこから本格的に北朝鮮のインフラに対する韓国の経済支援というものを実現すると、まあ、そういうことを考えている可能性があるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲桑江智子で 私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
桑江智子で私のハートはストップモーションをお聞きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。